いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで話してんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。いつ喋。
というわけで、特別企画です。2018年ヒット総まくり。
はい。
イエーイ。ということで、
ヒット
、日経エンターテインメントの、はい、何月号でしょうか、1月号、
はい、
これにですね、
特集、2019の1月号、
あ、2019の1月号ですね、に、2018年ヒット総まくりという企画がありまして、はいはい、それを見ながらちょっとトークしようという、はい、
そうだね、
流行語、じゃあちょっと見てみましょう、
はい、
じゃん、
はいはいはい、
これ番付になってますよ、
はい。青と赤なんだ、西東、
そうそう、西東の番付になってます。で、
西は何だ、
西の横綱、
うん、
上からいきましょう。西の横綱、
何が違うの、西と東は何が違うんだろうね。
俺もよく分かんないんだよね、これよく見るけどね。あ、これ以下引用は日経エンターテインメントなんで、はい、2018年のヒット番付選考基準ということで、テレビ番組、音楽、映画、本、ゲームソフトなどオールジャンルのエンターテインメントソフトを対象にセールス、括弧視聴率、パッケージ売上げなど、
まあまあまあいいよ、
新規性、社会影響、社会の影響などでやりました。
そんなこと言ったら こっちの西もそうじゃないの。だ
まあ番付っていうのはほら西と東ってつくじゃないですか。相撲の番付ってこうじゃないですか。だから両巨頭並いでますよ、まあ、っていうことなんですよ、うん、だ一番偉いのは横綱、
うん、
大関、関脇、小結となっているわけですね、うんうん、で上から見ていきましょうということで、うん、西の横綱がオッサンズラブ、
うん、それが横綱なんだね。
東の横綱が、安室奈美恵さんと。
それは分かります、う
ん、見てました、オッサンズラブ。
見てない。
見てない、
うん、
僕も見てない、
うん、
でもね、家族はハマってました
よ。ああそう、俺ね、いや、あの帰れる時間じゃないのよ、
うん、
まあ、夜遅いドラマだったけど、うん、で俺最終回の前の週とかだけたまたま見たのかな、
うん、
なんかその本当にありそうな話じゃないなと思って、うん、ちょっと引いちゃったんだよね、うん、正直ね。
なるほど。まあボーイズラブとか、その何ですか、ゲーなんて言ったらいいの、LGBT の問題とかっていうのを、まあ、うん、取り上げてて、
でもさあれ、まあ、最終的にはおじさんと若者が付き合うっていう話なんだよね、
まあ、最終的にね、若者と若者が付き合ってました。
あ、若者と若者が付き合うのか、だってあれもともと一緒に住んでる設定じゃん。
なんか若者と若者が
最後、あ、おっさんは破れちゃう。
そうそう、結ばれてました。でもなんか映画化もね、今度決定したみたいです。
ああそうだね、
はい、
だからなんだろうね、だ女子がすごいハマってるっていうのは周りに聞いたけど、
そうですね、
男性の声ってあまり聞かないなと思って。
そうですね、
うん、
おっさんだしね。
いやでもまあでも俺だったら逆にそのそんな20代にときめかないしなってちょっとね、自分と重ね合わせちゃったけどさ。
ああなるほどね、
うん、まあまあ
20代女子ってこと、20代男子ってこと。
男子だよ。
あ、まあまあまあそれはね、
うん、
まあそうなんでしょうけど、
うん、
はい。安室奈美恵さんは
まあそれは分かりますよ。
まあまあでもね、僕らの世代はよく見てたしね、
うん、そうね、
やっぱりなんだっけ、最後の特番とか似てやってた特番とかも見たし、やっぱ見ちゃう
よね、うん、見ちゃうよね、うん、それは横綱たるね。まあ今年ね、引退されたっていうこともまあ今年じゃないや、2018年ね、
CD、DVD、なんやらかんやらって、ね、売り上げが一番トップでもあったみた
い。だって俺も最後 のベストアルバム買ったもん。
おお、ファイナリー
4000円ぐらいするやつ、
うん、
ね、やっぱね、買っておきたいなとちょっと思った。
なるほどね、
うん、
さあ、大関が、うん、東の、あ、じゃね、西の大関が、劇場版コードブルードクターヘリー緊急救
命。そんなに人気があるんだね。
で
コードブルーってね、
一方東の大関がキング&プリンス。
あ、それはわかるわ。
意外にコードブルーはあの社会現象みたいになってたみたいです。
何が社会現象なの。
すごいそのいっぱいその11月18日までに興行収入 92.2 億を突破。
いや だから
2018年度最大のヒット作。
おっさんずラブが社会現象になるっていうのは分かるけど、うん、 コードブルーはどういった部分が何の社会現象に
公衆90億円突破してんだよ。
公衆って何？
工業収入。
いやいや、何のあれが、
別にこれは指標として正しいもんでもないからね。そういうもんだと、
ただ人気があったよって、
そういうもんだと思ってる。ただそのそんなフジテレビが今そんなに調子が良くない中で、まあまあ ね、そのドラマ初の、映画化になって、まあ、昔はよくあったけど最近聞かなかったんだけど、うん、92億っていうのは結構なもんだし、うん、その日本での邦画の最大ヒットってなっていると、
うん、あ、最大のヒットなんだ。最大もうあれなんだね、踊る大捜査線とかじゃないんだね、もうね。
踊るはさすがにもう20年ぐらい経ってでしょ。
レインボーブリッジじゃないんだね。
じゃないね。
違うんだね。まあまあ、そっか。
そうそう、2018年最大のヒット。
そうか、コードブルーってそんなすごい作品だったのか。
そうそう、だから意外とそのなんつうの、なんかあんまり聞かないじゃん。
聞かない、
コードブルー見たぜみたいな、その
聞かない聞かない、
シンゴジラとか君の名はみたいな、その話題が わさわさしてたって感じがしないけど、
それは何だろうか、我々がさ汐留によく勤務してるからなのかない
や、どうなんでしょうね。でもちょっとね、それはそういう取り上げられ方もしてましたよ、その意外と売れているみたいな文脈で、
へ、
気づかれないけど意外と、
だって誰が出てたのかもちょっと思い出せないよ。
そっからいきますね、
あのヤマピー、
あのヤマピーさん、
ヤマピーは今のやつも出てるわ。
出てます出てます、
出てるんだ。あと石原さとみさん、
石原さとみさん、
違うか、
あれかな、
あ違う違う、ごめんごめん、ね、本田翼さんか
かな、いや分かんないで、分かんない
ぐらいなことなんだよ、
分かんないで一緒に言われるんだよ、
ね、じゃあどんどん行こうよ、
はい、じゃあ次が、関脇、西の関脇が
金プリはするか、
金プリ印象ある、いや俺あの紅白も出
るあるよ、うちの番組では金プリのコーナーをいち早く作ったんだ
から、ああそうね、
デビューに合わせて、
そうね、
うん、
バレちゃうけどね。
バレしない。
まあまあ、まあ、いろいろあります。
でさ、あの同級生のさ、
うん、
同級生の親子がさ、
うん、
まあ、ジャニーズが好きなんだけど、それまでは誰っつったんだっけな。それまでは関ジャニって言ってたのに、うん、キンプリがデビューしたら早速キンプリに乗り換えてたの。
ああそう。
うん、
すごいね。推し編が。
うん、
そこであったわけだ。
でも一人ね、なんかあのパニック障害の中で抜けることになっちゃったけどね。
そうね、メンバーの方がね、
大丈夫なのかね、
まあまあまあ、あのゆっくりで直していただければなと思うんですけど、うん、まあデビューシングルが 68.5 万枚で男性最高位、
うん、
男性アーティスト最高位となる年間ランキング8位、
うん、
10月にリリースしたセカンドシングルも45万枚と CD セールスで高い成績を残しましたよと。でデビューからのシングル2作連続初週、40万枚超えはカトゥーン以来12年3ヶ月ぶり、
うん、いやそうだからね、結構何気に大々的なグループなんだよね。
うん、まあそんな感じで、
はい、
ね、紅白も出ることになってよかったねっていうことですね、はい、で関脇が、坂道シリーズ、まあ、欅坂、
ああはいはいはい、乃木
坂、
はいはいはい、
で一方
それは西軍でしょ、西軍じゃない、
西のね、で東が、劇場版名探偵コナンゼロの執行人、
はあそう、
もう一個いっちゃいましょう、
小娘、この間、うん、さあ、ね、君とさ福山雅治さんのさ、男の
男だけが行ける
やろうや、
やろうや、
ね、行きましたけど、
はい、
歌ってたよね、
歌ってました
ね、
はい、でこれはすごい牽引したんですよ、人気が、
ああそうなんだ、
はい、で100億円を超えるみたいな勢いだったんですけど、最終的に
じゃあコードブルー92億より上回ってんじゃない、
2位でした、91億、
ああじゃあ1位がまさにコードブルー、
1位がコードブルーですね、
2位がコナンなの、
はい、
あじゃあそれそういう見方なのかな、
ああねえ、まあ今回その古谷徹さん演じる安室徹というキャラクターがまあ大人気で、はいはい
は
い
は
い、
あそうなんだ、うん、
でその後ね、安室の女かなっていう そのキャラクターのファンの女性たちがいっぱい増えて、
それは安室奈美恵じゃないんだね、それはね、それは関係ないんだね、
安室徹の方のファンで、実際その声を当てた古谷徹さんのバスツアーもすごく人気で、
結構なお年だよね、でも古谷徹さん、ね、
結構なお年でしたよ。
でもバスツアーとかされるんだね。
もうすごかったって。僕はあの事務所の人と話しましたけど、すごい人気だったっていうこと、
それは若井治くんじゃダメなの。
若井治くんは今死ぬと思うんですけど、それは怒られると思うんですけど、まあそんなこんなですよ、ま
あ、そんなにあれなんだね。いや、あの所詮コナンって思ったんだけど、
いやいや、
でもないんだねコナン。
いやいや、ここのとこは本当毎年記録塗り替える。
そうなんだ。
やっぱその世代を超えて子供さんも見る、
まあまあまあ、そうだね、
あとその女性客がちゃんと取り込めているっていうことで、すごいやっぱ人気ですよね。
でさ、なんかコナンのさ、名探偵コナンのスタンプラリーっていうのね、
はい、
あったんだけど、はいはい、とてもえげつない内容だったよ。
あれでしょ、東京23区外の
なんかね、高尾山の方まで行ったり、なんか結構離れてるところまで行ったり、それが3期間あってスタンプの色が違うみたいな、
なんか都下でね、いや都下を中心
にすごい ね、
やってましたね。
でもやっぱファンはやるんだね、あれ多分な、
やるね。で坂道シリーズ、うん、
それは分かるわ、
分かりますね、
うん、勢いあるよねやっぱ ね、
ありますかね、はい、
吉本坂も入るの、それは
吉本坂は、
あ、入るよ、
坂シリーズだとね、
入る、
入るんですかね。なんか最近よく聞くようになりましたね、
うん、
まあやっぱ CD 写真集ライブ規模を共にトップを走り続けたという、うん、ですね、
そうね、
はい、
それは分かるわ。いや、さっき僕ね、今日車で来たので、うん、ラジオを聞いてたんですけど、
はい、
なんかアーティストの人が今さらおにゃんこにハマったみたいな話をしてて、
うんうん、
でもおにゃんこも結局はまあね、多分 5年ぐらいしか続いてないと思うんだけど、でもこっちのさ、何 AKB チームシリーズ坂道シリーズとの、まあ随分長くやってるよね、
うん、
言うてもね、
うん、
それはすごいなと思うね。
で今年だって CD の売り上げ1位は AKB でしょ結局。
まあそりゃそうでしょ
う、うん、そうなんです、
うん、
で、であとあれだよね、身近な大人が結構坂道シリーズは、
うん、
ハマってる人多くないですか。
僕身近な大人
なんか知ってるディレクターとか、
俺らの年で、
うん、まあ、年でっていうか、まあ、知り合いのディレクターとかが欅坂さんと仕事がしたりとか、
仕事はしたいね、ああまあそれは分かるわ、
まあ、みたいな話になります。
でもね、面白い子が多いよね。面白いって別にその何お笑いのセンスとかそういうんじゃなくて、いい子が多そうなイメージがあるよね。
僕はちょっとお仕事はしたことないんですけど、
いや深夜番組でさあとラジオとかで僕もよく聞くんだけ
ど、なるほどなるほど。じゃあ小結び、
はい、
西の小結びがチコちゃんに叱られる、
あそうそういう、あそう、う
ん、で、はい、東の小結びがダパンプ USA、
うん、そっちはわかるけどな。
まあチコちゃんに叱られる
は、ね、そんなに、なんだ
そうっすね、視聴率 16% を叩き出すっていうね。
あれだって朝あれいつやってんだっけ。
あれね、実はね金曜日の20時台なんですよ。
あ本当は、
うん、
あれそうなので
、ほとん、まあ、8月からまあほとんどの回で2桁を超えるようになりました。ただ16%超えるっていうのはどこかっていうと、土曜日の朝ドラの直結で再放送がついてるんですよ。
それだ俺がよく見るのは。
それがね 16%、 はい、
朝だってあれ9時ぐらいじゃないの。
だって
8時とか、
まあでも朝ドラが 20% とかいっちゃうんで。
20%? 満腹
満腹
20% もいってんの、
うん、平均多分 20% 割ってない。
あまあでもそうか、ああそうだな、うちが終わってもうギュンと上がるのよこの、
はいはい、
視聴率グラフがさ、
うん、
もう 見えなくなるぐらいまで上がってんの、
はいはい、
NHK さん。
それ 20% だからね。
ああそうだね、うん、そういえばね。
でチコちゃんに叱られるが
じゃあいいバトンを渡してんだね。
そういいバトンを渡してるってことですよね。そのお子さんとねお母さんが多分一緒に見て、その流れの中でチコちゃん多分見てるんじゃないですかね。
でもあの、まあ、俺もさたまに見るんだけどさ、うん、まあまあ、よくできてるとは思うけど、うん、ちょっとこじつけが多いかなっていう感じもするんだよねいやあの僕らってなんかその確証を得ることがない場合はさ諸説ありますとかさ、まあ、入れなきゃいけないんだけど、結構そこを結構スレスレでやってるなっていう感じがするんだよね。分かんない、あの別のところから叱られなきゃいいけどっていうね、
まあ、もしくはあれ専門家が出てるから多分
そこに背負わせてるのかも、まあ、そこに背負わせてるんだね、多分。だからそうしないと多分あれ成り立たないと思う。ちょっと作り手側のシビアな目線で見ちゃったけど
まあちょっとねあの裏側っぽい話ですけど、うん、今はなかなかこう、例えば日本一のまんじゅうみたいのがあったとして、うん、日本じゃあ違う世界日本で初めて作ったなんとかまんじゅうみたいのは言いにくいんです
よ。言いにくいよね。
なぜなら世界で初めて作ったその何でも小判まんじゅうだとしたら、小判まんじゅう他に作った人はいるかもしれない、うんうん、 そうね、でそこに対する確証は誰も取れないということで、うん、あんま言わないんです
。そうね、う
ん、とかね、そういうことがいっぱいあるので、
うん、 ね、そういうことがいっぱいあるよね。
はい、
あと僕はねどうもねやっぱいろんな局のテレビを見てて、老舗の言い方が僕はちょっと納得できない時がある。
あ、これまあ業界裏話で言うと、うん、日本テレビをやっていると分かるんですけど、うん、日本テレビは老舗の定義が
100年、
100年以上っていうのはね。でただその結構ね50年ぐらいで言っちゃったりとか、
テレビ東京は50年、
あ、うん、
と か、 だから局によって定義が違う、
なんとなく古っぽいと言っちゃうとか。
ただ俺が納得できないのは、なんかフジテレビとかであのものすごいまあ古いパン屋さんがねじゃ ありまして、1967年創業 の、 あの老舗のパン屋みたいに言うのはどうかなと思う。
それは軽いってことだね、
うんうん、老舗の度合いがそれ老舗じゃないでしょあの先駆けですみたいに言うんだったら分かるよ、
うんうん、
あの違う言い方でね、うん、それちょっと老舗の言葉は もうちょっと考えて使おうよってちょっと思う時がある、ね、うん、ごめんね関係ない
いやまあまあそうですね、うん、ちょっとまあまあいいんじゃないですか、まあ、そういうこともありますよ、はい、僕もよく言われる、うん、老舗は100年、
そうね、まあまあ汐留で働く以上は そこは守っていただかない
と。よくある話ですね、うん、はい、というわけでまあチコちゃんはまあそういうね昔のことをこう解説してくれる、昔というかまあいろんな言われを解説してるわけですけれども、
たまにすぐ切れるあの女の子がちょっと将来心配だよね
そうね、
あれもう更年期なのかなってちょっと、
ちょっと男っぽいしね、
すぐ切れちゃうからさ、
ね、うん、じゃあ
まあまあ
心配しようで、
ああ USA ね、これすごいよね、
ハマりました。
いや僕ねこれをラジオで聞いたの、やっぱ車の中で初めて聞いて、これは売れるなってやっぱ思ったよね。
あ、そう、
うん、あの売れる前にダパンプが新曲出しましたよっつってかかったんだけど、これはすごいってやっぱ思ったよ。
僕はなんかで見たのは、この曲がその何だっけ、ハロープロジェクトの昔のつんくさんの曲に似てるみたいな、
うん、ああはいはいはい、
ダサかっこいいっていうので聞いてみて、ああなるほど。
でもなんだろう、これ外国の曲のカバーだよね。
そうそう、
外国の方の曲を俺多分聞いたことがあったんだよね、多分ね、うん、だからそんな歌詞載せるんだっていうのはちょっと思ったんだよね。
まあその結局ね、でもハマったね、もう見ない日ないもんね、ここ逆に
見ない日ないよね、
夏になってね、だからまあ次ね、次の曲
これね、カラオケで俺一回歌ってみたんだけど、いいね。
まあそう、うん、歌いやすそうだよね
歌いやでもね、あの言葉の割り振りっていうか、何あるふわりっていうのか、あれが結構難しいかな。
うーん、
あと意外に高いな。
ああ、あともこうやって手振れば、ね、踊りっぽく
見える。そう、俺さラジオがあの初見っていうか、うん、初めて聞いたんで、うん、踊りを初めて見た時はまたちょっと衝撃だった。
うーん、 なるほど、
うん、いやでもいいとこつくなってちょっと思ったいやそのダサかっこいいです、ね、まさに思ってたことを言ってんなと思って、
まあ、ネタ化されてねちょうどちゃんとネタになってよかったな、
いやでもそれでもさ、ね、なんか今なんかね新曲いっぱい出るけどすぐ忘れ去られちゃうじゃない、うん、でも USA なんかもう結構持ってるよね、うん、そう考えるとさ、
まあだから年末超えてね、
うん、
まあ大体ほら M1 とかあとその前の年に流行った、まあでも芸人さん今年全然流行ってる人見ないけど、
いやいるでしょうよ、
誰
まあまあ、
まあ昔の一発屋ぐらいのすごい人っていう意味だけどーブームになったような人は今年はいないので、
下半期でいうと、まあ、この間の M1 の霜降り明星は多分来年は来るだろうし、うん、今僕は一番注目してるのはミスターシャチホコ君っていう和田アキ子さんのモノマネをやる人、
今度そうね、ゆっくりお笑い論をね語っていただきましょうか。
もう僕の語れるようなあれじゃないです、お笑いは。
わかりましたじゃあいいです。
シャチホコ君はでも来年多分今年か2019年俺は出てくると思う。